いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、着物に関する本で、道井さんはこういうの読んだら気分転換になって楽しいよとか、
はい、
こっちの角度の着物を一回読んでみいひんとか、雑誌でね、和菓子が載っているもの、日本の偉人って呼ばれる方の好んだ和菓子とかね、3、4冊かな、先生にこの 1,2 ヶ月で教えていただいて、めっちゃ面白かったんです、どれも。でそこの中で気づいたこととか、未だに疑問に思ってることとか、先生の解説してほしいなと思うことを今日からね、お話ししていこうと思います。まず一番最初にですね、着物の国のハテナ、書かれた方が片野由香さん、集英社から去年の秋に出た本なんですね、で帯にはね、読んでスカッとした不自由な着物の世界をぶっ飛ばせなんて書いてあって、
春風亭昇太絶賛。
そう約束事だらけの着物をめぐる痛快謎解きノンフィクション、まさにこう着物あるある、着物の国の謎みたいな、それにこの人がいろんな方に教えを請うたり、自分でヤフーの知恵袋を使ってやってみたり、どんどんどんどんこう切り込んでいかはんねんね、
何が面白いかといえば、まず片野由香さんは着物の専門家じゃないんですよ。
ですよね、はい、
なので、初めて出会って、分からないっていうものをいろんなところから情報を集めたり、その人のところに伺ったりして聞くと、面白かったのは、分からないからヤフー知恵袋に聞きましたとかね、そういうアクション、
私思うのね、
ライターさんっぽいよね、
本当に良くなりたいと思ってたら、多分誰かに聞くと思うのよ、その道の先輩とか、私もう俺でも何でもすぐバッと聞く方やないね、次の行動って絶対していくん違うかなと思って、でこのヤフー知恵袋思いつかへんかって、私もなかなかちょっと面白いやんと思って、
一人の人に聞いたら、その一人の人の価値観、正義感で答えが返ってくるわけね、僕なんか割と意識的にたくさんの軸を渡そうとするんだけど、多くの人は唯一の軸を渡してしまうのね。ここで何かこう固まってしまうと残念な方向に向いたりするんで、それは要注意かな。
ああ、なるほどね、この人も書いてはるので、一番面白いなと思ったのが、着物を着るとなぜ老けるのか、鏡の中に親戚のおばちゃんがいるって書いてあって、
いる人いるよね。
そうやね、この人もね、初めて着物を自分のお母さんかおばさんのを家に持って帰ってみて、とりあえず一回着てみようと思って、今便利に YouTube で、初めての着付けとかいっぱい出してはるし、あれ見たら器用な人で着れると思うの私、でそれでやりはった、パッと鏡見た時にね、いつもの私じゃないやんと思った。旦那にその人の悪いところが全部出てしまってるって、でなんで着物着たらそんなおばちゃんみたいになってずんぐりむっくりになるのって言われて、でご主人はすごくこうアドバイスとかいつも的確な人なんですって、意地悪に言ってたりとか、こう揶揄してるような感じじゃなくて、ほんまにそう思って素直に言ってくれてるから、これはちゃんと私なんとかしなきゃと思って、まあヤフー知恵袋に聞いたりしはんねんね。でそしたらいろんな答えがあってまとめはるんです。結局2つだと。で1つはまず襟元の着付けというものが自分は分かっていないんであろうと。着物って襟が後ろにグッと抜けたまま動かないように固定されているのに、私はできていなかったと。でその次に着物の色柄選びが、あなたには合ってなかったんじゃないですかって言われて、確かに自分のイメージからはかけ離れてるものであったからおばちゃんっぽく見えたんかなっていうところに行き着いて、そこからもいろいろ勉強しはるし、行動を移して、で自分の物差しみたいなのもできはんねんね。
女性の場合そうなんだけど、首の長さと襟の V ゾーンと後ろの抜き方、この3つっていうのは密接に関係してるんですよ。それはね、一つの YouTube で、その人の着方だけ見ててもなかなかわからないんで、自分の首の長さ、短めの人は特にね気をつけないと老けますね。
老けますよ。私なんかもう60近いじゃないですか、うまくいかなかった時なんてもう見るも無残よ、ほんまに。
道枝さんぐらい着物を着ててもやっぱり
そういう時はもう見るも無残よ。喉のくぼみのとこでちゃんとこう鈍角で90度ぐらいで襟がとか、やっぱりめちゃくちゃ考えて、2、3ミリのことでも微調整しますもん。着物着てからでももう一回時間あったら着直すことだってありますよ。15分あればもう一回やり直しやと思って、
V ゾーンが開くとなぜ老けて見えるのかってことを考えたことがあって、
うん、ぜひ聞きたいですね。
それは今お話した方がいい？
はい、ぜひ。
年を取るとげっそりしてくるじゃない？
そうね、下がってくるもんね。
でその時に着物を着くとどうしても V ゾーンって開くのよ、う
ん、ああなるほど。
するとものすごくおばあさんなのね、
ガサッと。
そう、若い子でも、うん、胸元が中途半端に開くとその印象を連れてくる、
うん、ああそうなんですね、うん、
かといって首びっちびちに詰めてるからって若返るかってはそうでもなくて、
ね、そうでもないね。
そう、
それはね自分に合う微妙な2ミリ3ミリってあるし、うん、もう私はもう絶対もういろんな人に言うねんけど、今日うまくいった、みんなと写真撮った、自分で写真撮った、すごいイケてると思った時は、うん、自分でこう検証しなあかんと思うね、うん、なぜ今日はすごく顔がちっちゃく見えたのか、なんで今日はすごく顔写りが良かったのかって、それを次と比べてみるとか、一、うん、回来て楽しかったわーい終わり、うん、でまた次一からみたいな感じで、今日はうまくいかへんかった、うん、じゃああかんねん、検証しなあかんねん、なんでその時は良かったかとか。
男の目からね、見た時に、僕らほら真正面から見るじゃないですか、
はい、
皆さんのその V もね、
はい、
そこでこの開き方が良くて、この開き方はなぜ老けて見えるのかということを考えてみると、ある一つの仮説が立ったんですよ。着物の V ゾーンの開き方っていうのは、うん、老け顔にそれほど僕は影響してないと思ってるのよ。
あ、そうなの、
うん、
ほうほうほうほう。
ポイントは長襦袢、
うん、あ、長襦袢、
長襦袢さえビシッと決まってたら、
うん、
上の着物がねビシでもフワでも、
うん、
かっけえじゃん。長襦袢ビシで上の着物フワの人って、うん、なんかいいじゃんって、
いいね、うんうんうん、
で長襦袢ビシで上の着物もビシやと、
うん、
あ、なんかビシビシしてんだと、
ビシビシしてるなって
そういう感じなのね。で皆さん大体着物ばっかり見ていくけど、
はい、
それもしかして長襦袢がたるんでませんかと、
はい、漁先生とロケハンしてるルートの中で、
うんうん、
東の遠いのとこかな、入ってたとこの着物屋さん行ったじゃないですか、
うんうん、
長襦袢もね、
うん、
あって、この長襦袢って生地がいいから変にもたつかへんし、
うん、
1回で決まるし、
うんうんうん、
着た後も崩れへんから、着物を着ててもその上に変に響いていかへんし、もう着れば着るほど良くなるって言ってはったじゃないですか、うん、そういう生地ですって、うんうん、で私もその時に改めてそう長襦袢考えるのってすごい大事やし、着物着れるようになったら忘れてしまうのね。
数年前によくね、三木さんの着物の講座にちょっと顔出してお話しさせてもらった時には必ず最後に言ってたのは、
はい、
どんないい着物を買おうかと皆さん考えてると思うけど、
うん、
その前に頑張ってでも無理してでも、
うん、
プロがあつらえるようなお店で長襦袢作って、それはね皆さんの今のお金の感覚からするとすごく高いかもしれないけど、
うん、
その一本があるだけであなたの着物全く印象変わるからってずっと言ってた頃が
ありました、
うん、で実際それで作られた方もいらっしゃって、
いらっしゃった、
うん、
舞妓ちゃんとかが作ってはるお店でね、
うんうん、
そう作らはりましたね、
うん
うんうん、
やっぱりその人が着物着てるとすごく綺麗だった、
綺麗でしたね、
うん、
確かに。でまた初心者さんだったな、あの着物、そうでもすごい綺麗に着てはったね、う
ん、なんでそんな話も続きはまた次回、
いいですね、はい、わかりました、ありがとうございます、
よろしくお願いします。